奈良アホロバ宗の会プレゼンツアホロバ再発見。
この時間は NPO 法人奈良マホロバソムリエの会の提供でお送りいたします。皆さんいかがお過ごしですか。ひさです。この番組は奈良の魅力を知り尽くした奈良マホロバソムリエが地域を再発見するポイントを紹介、奈良検定2級合格を目指す方に向けた内容も盛り込んだ14分です。番組は毎月第2火曜日の午後5時20分から放送、そのすぐ後の土曜日のお昼12時25分から再放送します。今月は9日に本放送、13日に再放送します。また番組に関連する企画として奈良マホロバソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座なども行う予定です。奈良が好きな方、奈良に興味がある方には聞き逃せない番組です。ぜひお楽しみください。それでは出演いただく奈良マホロバソムリエをご紹介します。4月から6月までの担当は奈良マホロバソムリエの会専務理事の哲田則夫さんです。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしく。
それではまずは奈良を親しむ豆知識です。
今回は奈良の太平洋戦争について紹介したいと思います。奈良の太平洋戦争というのは本のタイトルになっておりまして、我々のソムリエ仲間の久門達夫さんという方書き下ろされた本なんです。京阪奈情報教育出版というところから出てるんですけれども、大変話題になっております。久門さんは元毎日新聞の記者をされてまして、でご自分で歩いて取材されてこの本にまとめられたんですけども、常識が覆るというか、そんな思いがするんですよ。
そうですよ。だって奈良の太平洋戦争って私的にはちょっとよく分かんないというか、
ピンとこないでしょ、
はい、
その奈良ではね、空襲被害なかったとか、はい、奈良に重要な軍事施設はなかったとか言われてるんですけども、はいはい、それ違うんですよ。
そうなんですか。もう奈良は安心安全の県って感じですけど。
ああ違います。もうそれがひっくり返る本だと思います。
はい。
で戦争前提で言いますとね、太平洋戦争で、亡くなった方、まあ、日中戦争を含めて日本全体で230万人亡くなっているんですけども、はい、そのうち奈良県関係の戦死者は2万6000人いましたんで、1% 以上いるんですね。
知らなかった。
知らなかったでしょう、
はい
はい、そして実は奈良でも空襲があったんです。
空襲があったんですか。です奈良でも、
はい、一番先に空襲を受けたのは終戦の年1945年の6月1日なんですけれども、奈良市の法華寺町、はい、法蓮町、ここでありました。
そうなんですね。
この日ね、午前中にB29 という米軍の爆撃機が大阪市内を空襲したんですよ、はい、いわゆる第2次大阪大空襲がありました、はい、でその帰り多分弾が残ってたんかな。
あ、
残ってた弾を法華寺町と法蓮町に落としたんですよ。それでね、法蓮町は2棟全焼ですわ、はい、でかわいそうにね、小学校1年生の女の子が亡くなりました。
へ、
で2人が負傷ということなんです、
はい、
で法華寺町では住宅1棟が全焼して、はい、で2箇所で部分的に焼けたと。この法華寺町の空襲の時はもう南わずか100メートルのところにね、法華寺という音がなかったんです。めっちゃ危ないとこやったの。
じゃあ国宝あるとこですよね。
あ、そうそうそうです、
あ
れが焼けてたか。
そうですよね、はい、そんなもうどこでも落とすんですね。
どこでも落としますね、
はい、
この田原本町でもね、落とされてるんですよ、私も実は見に行ったんですけどもね、
はい、
ちょうど京奈和道のに沿ったところに田原本町万田という地区があるんですよ、
はい、
それ、まあ、見渡す限りこう畑ですわ。で真ん中にポツンとこう集落がありましてね、はい、まあ立派な集落ですわ、はい、大和宗のお家があったりしてね、でそこが空襲を受けてるんですよ。終戦の年の6月15日ですわ。この日は第4次大阪大空襲のあった日ですわ。まあ B29 というのは爆弾を抱えたままでは着陸できないらしくて、どっかで残ったやつは
落と
した、そう、帰れない、それで落としていったと。
それでその田原本のそこ
お茶うかと言われてるんですね。マンダチップは4人が死亡ですわ。で33歩が焼けた、全半焼しました。
もう完全に空襲受けてるじゃないですか。
そうなんですよ。だから僕ね、見に行った時、まあ立派な集落やから 狙われたんかなというと、はい、畑の真ん中から目立つんですよね、はい、他で何もないけどもここだけはあの積んでるなって分かるんですね、うん、だから狙われたんかなと思うんですけどね。でもここが狙われたらもう どこに落ちても、
ね、そうですよね、
もうおかしくないなと思ったぐらい喉から田園地帯です
ね、田舎にってことですもんね。
そうそうそう、
へ
それ以外にもね、近鉄 の灰原駅の近くなんですけどもね、うん、そこであの電車がね機銃走車機関銃ババーンって撃たれた看板が残ってますわ。近鉄大阪線の、まあ、列車襲撃ですね。
へえ、電車なんかもう逃げようがないじゃないですか。
そうですよ、
ひどい。
これ死傷者出ましたからね。だから宇田市でも、そういうのがあって、で五条でもあったんですよ。
あ、
五条市菅川町、あ北内の駅のとこでね、 JR 岡山線の、列車が襲撃を受けてるんですよ、うん、ひどいでしょ。
ひどい。
うん、まあそんなんがあるんで奈良が安全という、
そうですよね、安心安全では、
うん、なかったということですね、ことになるんですね。それ以外にもね、王子町の新王子駅付近で機銃掃射を受けたりね、
うん、
大和郡山市の片桐地区でも死傷者が出てます。柏市でも機銃掃射を受けてますね。だ結構あったんですね、空襲とか、
ね、空襲とかそういう戦争の被害があったんですね、奈良でも。
県内の空襲による被害は死者68人、重傷90人、軽傷32人の計190人とこの本に出てます。だそんだけ被害を受けてるんですよ。
全然無関係じゃないじゃないですか。
でしょ、
はい、
うん、でこの久保さんの本の表紙、これアシュラ像でしょ、
はい、
これなぜか疑問に思うと思うんですけども、はい、実は国宝とかこういう文化財の疎開というのもあったんですよ、は
い、人じゃなくてそういう文化財を避難させるってことですよね。そうなんですよ。
だからね、東京の国立博物館のものを奈良へ移すというのもあったし、その奈良もやばいってなって奈良から今度もっと田舎の方へ移すという、そういう疎開もあったんです。
あ、そうなんですね、
はい、で一番最初に文化財の収蔵庫に指定されたのが、奈良市の円照寺、あの天理の、ね、ね、近くのね、はい、綺麗なお寺ですけども、円照寺に移されたのもたくさんありますし、その後宇田市の大倉寺、山の上ですけどね、はい、そこへも国宝の第二収蔵庫という指定を受けていろんなものが運ばれました。そしてこの阿修羅ですけども、はい、あの吉野町の船地さんというお家の土蔵に運ばれたんです。
え、普通のお家の蔵ですか。
はい、
土
蔵から、まあ、真っ暗じゃない
か。そうですよね、
怖かったって話で。
え、でもすごいですね、家に国宝あるよみたいな感じですよね。
そう
うちの蔵ここあるよみたいな。
そうですわ。だから無事、まあ、元に戻されたんですけども、はい、すごいですよ、 お家に国宝が阿修羅像があったということなんですよね。
そうですよね、すごいですね、はい、それで表紙になって
表紙になったんですね。まあ、それ以外にも柳生のねお家とか生駒市の長久寺とかそういうところにも国宝が疎開されてます。
戦争の被害に遭うっていうのが分かってたからこそ移動したってことですよね。
そうです、そうです。
だからやっぱり全然全く無関係でもないし、やられるかもしれないっていうのはみんな思ってたってことですよね。
そうなんですよ。まあ、ボーナー博士のおかげで奈良京都は助かったと言われてますけど、はい、どうも最近違うという説が出てきてまして、特にね京都なんか原爆の目標になってたらしいです
よ。
うん、だから普通の空襲はしなかったですよ。原爆のまあ効果を試すためにね。だから助かっただけで本当危なかった。
知らなかった。
それとね、東大寺のお水取り、
はい、有名ですよね、
はい、あれは二重の行法と言われて、一回も途絶えたことがないという、そういう行法なんです、
うん、
だから戦争中もやっぱ続けないとあかんんですよ、
はい、
ところがね1944年の時ですけども、あれ連行衆って11人いるんですよ、はい、ハッカーと同じでね、そのうち3人がね招集されたんです。8人しか残らないでしょ、
はい、
その8人で何とかやったと。
だからそういう人も普通に戦争に連れてかれちゃうんですね。
はい、お坊さんでも官主でも関係ないですね。
ああ、そうですか。
はい、お松明ももちろん、はい、黒い幕張ったりして、はい、光も漏れないようにするんですけども、たったんという行があって、うん、それは二月堂のね建物の中でやるんですよ、
はい、
中で松明が12周するんですよ、
はい、
これも光漏れたらまずいからって言って扉を全部閉めたら、はい、すすで真っ黒けになって これはいかんと。
やばくないですか、一酸化炭素中毒
とかでも可能性あります。
そうですよね、
不完全燃焼した一酸化炭素。
危ない危ないです。
危ない危ないから、もう途中でやめよう言うて、うん、普通12周するやつを4周でやめた。
そうです
よ、やめてよかったです。
本当ですよ、よくやめてくれました ね。
ね、本当にそうですわ、
はい、
戦争中でもやるというのはやっぱり東大寺さんすごいなと思いますね。
すごいですよね、
はい、あとこれ天理市の通称柳本飛行場、東古隊なんかがここからね出撃するために作られた基地が、あるんですね。
今でもある、見られたり、
あ、跡がありますね。
跡はあるんですか。
なんとなくね防空壕の跡なんかがあったりして見ても分かりますわ。あ、これ防空壕なんだ、分かりますわ。なんか不思議なコンクリートの建物が残ってるんですよね。
そうですか、はい、すごい身近なところに残ってるんですね。
そうそう、柏のどんずる坊っていうね、はい、岩場があるんですけども、はい、そこにもね地下壕があるんですよ。トイレの跡があって、はい、すごい立派なトイレなんですよ。タイル張ってあったりね、はい、で小便器もだだあったりして、ひょっとしたら皇族とか司令官が使うためのトイレちゃうかと言われてるんです、うんうん、その地下壕跡も今も残ってますから。
そうですね、だから見て回れるようなところがたくさんあるってことですよね。
そうです、あるということです。
奈良でもね、
はい、
こんだけたくさんの戦争の爪痕がすごいしっかり残ってるってことをもっと奈良の子には知ってほしいなと思いますよね。
本当にそうですね。
私も全然知らなかったので、この本もですけど、ぜひ皆さんもね奈良でも戦争の被害があったっていうことをちょっと感じていただきたいなと思いました。
はい、
奈良検定2級合格ワンポイント。
こちらのコーナーも哲田さんよろしくお願いします。
はい、わかりました。毎年4月1日に天理市の大山戸神社で行われる祭りはどれか。あ、ちゃんちゃん祭り、い、でんでん祭り、う、すつつけ祭り。
あのちゃんちゃん祭り。
お、素晴らしい正解です。
はい、見たことあります。
祭り始めはちゃんちゃん祭り、はい、祭りじまいはお祭りってね言います。じゃ続いて観光とか文化の問題をいきます、はい、令和8年今年ですね、2026年にユネスコ世界遺産登録を目指す地域はどこか。あ、飛鳥藤原、い、五条吉野、う、市議生駒。
あの藤原って思うんです
ね。おー、そうですね、
もうすごいニュースになってますもん。
なってますね、
もう、はい、はい、
秀長ブームですけども、はいはい、飛鳥藤原まだブームになるんじゃないかと思って。
ねえ、本当ですよね、
すごい楽しみにしてるんです。
すごい楽しみです。以上、奈良検定2級合格ワンポイントでした。いかがでしたでしょうか。次回の番組は7月14日火曜日と18日土曜日にお送りします。またこの番組に関連する企画として、奈良まほろばソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座も実施予定です。詳しいことは今後お伝えしていきますのでご期待ください。そしてこの番組の過去の放送分が奈良まほろばソムリエの会のホームページでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてください。奈良まほろばソムリエの会プレゼンツまほろば再発見、この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りしました。